はい、久々の BJ の部屋でございますけれども、はい、前回から結構時間経っちゃったんだよね。2ヶ月ぶりぐらいになると思うんですが、
いやー、僕もこの部屋来ない間に、ずいぶん立派なシャンデリアとか、デスクがいっぱい増えましたね。
俺の趣味じゃないけど。俺の、うん、趣味じゃないけどね。
なんだのこのピンクのカーテンは。キティちゃん柄じゃねえかっていう、ね。
誰かがつけていったじゃないのこれ。
どこの女だよみたいな、
ね。まあまあ、あのね、毎回この部屋には、いろんなゲストの方をですね、うん、まあ、この、BJ の部屋に出られる方は、もう、まあ、ある種レジェンド的な人がね、たくさん出てくださってるんですが、うん、まあ、前回、念願かなってというかね、前から、クリラジの中でも言ってましたが、全日本選手権に関してね、今まで歴代のチャンピオンのお話をいろいろ聞いてみたいと、どんなレースがあったのか、みたいなことで、
そうですよね。
ね、前回念願かなって98年の、プロアマオープンという形になって初なのかな、開催された全日本選手権で見事勝利された藤野監督、今はもうブリヂストンアンカーの GM ですけども、うん、今シーズンからね、お話いただきましたが、どうでした？デコちゃん聞いた？
いや、聞きましたよ。
いい話だったでしょ、なんか。
僕はもうやっぱり藤野さんっていうと怖いっていうイメージしかなかったんですけどね。
いや、まあ、見た目は怖いよね。話すとすごいジェントルマンなんですが、うん、ね、レース会場でお話しさせていただくと、もうこっちが恐縮するぐらい、もうね、親切に。
いい人なんですけどね。
そうなんですよ、お話しいただけるんですけど。
でも、僕は第一、もう初めてお会いして、生まれて初めて、九州の壱岐のロードレースっていうところにお見えになった時に、
ほうほう。
うわ、これが藤野選手だと思った時
に。だからもう現役バリバリに来るでしょ？
そうですよ。
だから多分もう、まとうオーラが違う感じの頃だよね、多分。
もう全日本の
うん。
はい。あれが出て。
まとうオーラが違う感じの頃だよね。
うん。
なんか、リレーがかかってるんですよ。うん、それで、その頃だってもうほんと近寄りがたかったですね。
ああ、そうか。まああれだよね、やっぱり、現役と、やっぱり引退されてだとね、やっぱ随分雰囲気が変わるからね。はい、その辺はあれなんでしょうけど。
ね、もう、監督になられてご挨拶行った時でももう、本当にニコニコされてすんげえいい人なんです
よ、ね。そうだよね。もういろいろクリラジ的にもお世話になってるんですが、ミュール師匠も、図は前回参加できなかったんだよね。
うん。
聞きました。
来ました、来ました。日本の、
うん。
国内の大会に、
うん。
これはもっと見るべきかなと思ったのが、うん、藤野さんの勝った第1回のやっぱり、全日本選手権。
そうなんだ。な、ミュール師匠もこの辺りからがっつり見始めた。
日本のレースは
です、ね。おうおうおう、ってことなんだ。
そうそう。
うん、
ほんとこの頃ですね。で、この年のツール北海道もテレビですけど、
うん、
ちゃんと見て。
うん、
あ、そうです
か。からもう、テレビ放送は全部日本のレースも欠かさずに。
そうか。
うん。
え、その当時ミュール師匠何歳なの？
いくつだろう、
高校ぐらい、
そのぐらいかもしれないです
。ああ、そうなんだ。
十何年前ですかね、今。十何年前ですよね。
うんうんうん。
うん
うん。そうです。
だよね。じゃあもう、うん、まあ、デコちゃんにしても、ミュール師匠にしても、まあ、もう本当に憧れっていう感じなんだね。
うん。
ねえ。まあまあね、その98年のお話をお伺いしておりましたが、
はい。
ね、まあ、前回ぜひね、聞いていただきたいなと思うんですが、まあ、イノアックデキというね、独立系のチームで、98年、この全日本選手権に臨まれたというような、いろんなお話をお伺いしたんですが、
はいはいはい、
今回も、また、富士の GM に登場していただいてですね、次の翌年の99年、これはチームを移籍されて、全日本選手権を連覇されたということで、今日もまた登場していただいてですね、うん、
はいはい、
この富士のスマイルが浮かぶようなお話ぶりでですね、うん、ぜひいろんなお話を聞かせていただきたいなというふうに思っております。ということで、今シーズンから監督から、ゼネラルマネージャーということでね、はい、ホームページの方に、掲載されておりました、チームブリヂストンアンカーの富士の GM です。こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、藤野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんばんは。
今シーズンから GM なんですね、藤野さん。
なんか GM って一体何なんですかねって言って
た。いや、監督より偉い感じなんじゃないですか ?GM ってやっぱ。
どうなんですかね実際のところは。
あ、でも、GM って名前ついたから、あれなんですか、レース会場来られないってことはないんでしょ、
本来はそうですよね。
うん。
いわゆるレースの展開その他には、うん、まあ、口出しはできない。
はいはい。
大変ですけども、
うんうん、
それは監督の仕事であったりとか、
うんうん、
なので、まあ、チームをより良くするため、まあ、運営をしながら、そういう方向ですよね。
はい、あ、そうなんだ。
になってるっていうことですよね。
なるほど。まあまあ、でも、レース会場にはちょこちょこ来られるんでしょ？
そうですね。やはり、野球、サッカー、ヨーロッパのそのスポーツとは違うので、やはり、人材がどうしても、いないわけですよね。スタッフも少ないですし、だからそこら辺を臨機応変に、やっていくしかないので、
はいはい。
もちろん行きますし。
ああ、もう、ね、レース会場から藤野さんがいなくなると、寂しい感じになっちゃいますんで。
いや
ぜひ、アンカーのね、でかいトラックのところに藤野さんがいらっしゃらないとですね、寂しい気持ちになるんでね、レース会場にはちょこちょこ足運んでいただきたいなと思うんですが、まあね、まあ今こうやって、そのね、ブリヂストンアンカーの、チームブリヂストンアンカーの GM になられたということは、
うんうん、
まあ、この年が、まあ、その、ブリヂストンアンカーに入っての1年目だったということで、今日お話をお伺いしたいのが、99年のお話なんですけど、
はい。
これ、前回その、イノワックというチームのいろんなお話をお伺いして、まあ、その中で、いろんなプレッシャーの中で、その全日本を取りに行ったっていうお話だったんですが、
はい、
99年にブリヂストンアンカーに移籍されたというのは、これ、はい、どういった経緯なんですか？その、イノワックっていうチーム自体がなくなったんですか？
なくなるというよりは、
うんうん、
まあ、今で言う、そうですね、もう 100% スポンサー形式でやってるチームでしたので、企業ではなくて、
はい、
にいろんなスポンサーを集めて活動してた、うん、まあ、チーム、いわゆるもう本当ヨーロッパのプロと同じ、はい、形態でやってたんですけども、
はいはい、
まあ、結果が良くてもやはり、そういう企業団体の、例えば業績が悪かったりとか、まあ業績が悪いというよりは、やはり考え方ですよね。
はい。
まあスポーツに対してのお金を出すところで、大体広報的なところの部署が多いので、
そうですね。
まあそこはやはり、こう、バブイな時代とは違うので、まあ削られなくてはいけない多分部分だと思うんですよね。
はいはいはい。
で、まあ、全日本も取って、いい結果ではチームはいたんですけど、やはり縮小傾向にどうしてもあったわけですよね。
はいはいはいはい。
そうするとやはり、もちろん給料ももらえなくなりかならないかというような瀬戸際の状態を、まあ、前の年にやって、もう一年同じことをしたら、やはり、その選手として、
うん、
一年はまあそれで頑張りますけど、二年はやはり、やっぱり続かないわけですよね。
うん、でしょうね、うん、でしょうね。うん、
で、まあ、これでは、やっぱり自分の選手生命も短いなっていうのもありますし、
うんうん、
まあ、ここで終わっちゃ、やっぱり、いけないっていうことで、いろいろ、まあ、こう、探すことが、まあ、98年ですよね、だから。
はいはいはいはい。
もう、なんていうんですかね、もうシーズンが終わってからなので、普通はもう動けない。多分時期だったんですよね。
はいはいはいはい。おお、はいはいはい。
だから、多分その98年っていうのはアジア大会が確か、なんか今喋ってたら思い出したんですけど、
うんうんうん、
アジア大会がタイかなんかであったんですよ。
はいはい。
で、その大会に行ってる時からもうチームが、どうなっちゃうのかなっていう、なんかもうそういう不安の中で。
あ、そうなんだ。え、はい、そのアジア大会って何月頃だったんですか？もうシーズン終わり。
12月の終わりでした、
ね。うわ
うわ
ほんじゃかなり、その、切羽詰まってって状態なんですね。それ、お話聞いたのは。
はい。
あ、そうなんだ。
その時にはチーム決まってなかったですからね、まだ。
うわ、でも、やっぱあれなんだ、どこもやっぱそうやって苦しみながら、やってる時代があったんだね。あ、そうなんですか。あの、この年、全日本選手権取られてるってことは、やっぱチームの、はい、その、まあ、チームの戦歴というか、まあ、藤野さんご自身の戦歴も、この年はやっぱ結構良かった感じなんですか？
ちょっと、まあ、覚えてないですけど、
うんうん、
まあ、やっぱり、全日本の第1回目なんですよね、確か。
うんうんうん、
結構されてからの。
はいはい。
で、まあやっぱり日本チャンピオンのジャージがどうしても着たいなっていうのがあって、
うんうん、
まあこれに一本かけて練習してたんですけど、うん、なんかどのレースもいい結果が出なかったんですよ。
う
ん、
そうなんだ。はいはいはいはいはい。
で、ツールド熊野も走ってあんまり良くなくて、すごい練習した割にはなんかあんまり良くなかったんですね。
そうなんだ、はいはい。な、前半結構苦しんでって感じだったんですね。
そうですね。それで、まあ、これじゃあもう本当ダメだなと思って、
うんうん、
レースの2週間前までの2週間ですよね。だからレースの4週間前から、レースの1週間前までに、もう、すごい練習したんですよ。暑い中。
はいはいはいはい。
で、広島がすごい暑い場所だから、もう暑さに対応しなくちゃいけないっていうことで、本当にもう真っ黒系になるぐらい練習したんですよね。
ああ、そうなんだ。
で、もう本当に、多分奇跡的にピンポイントで調子が良かったですね、その時は。奇跡的って言ったらしいですけど。
そうか、そうか。んじゃあまあ、まあね、前回もお伺いしましたけど、本当苦しみながらのその全日本選手権ということで、で、その年の後半にチームがまずいかもっていう話で、そっから、まあ、リクルート活動というか。あの、どうなんですかこれ、ブリヂストンアンカーさんの方には、藤野監督から売り込みに行ったんですか？
もちろんです。
あ、そうなんだ。だから、あ、そうか。時期的に言うともう来年の体制ってほぼ決まってる時期なんですもんね、12月っていうと。
もう、まあ、アジア大会も多分あったので、
うんうんうん、
ズームドッキナーが終わって、一回多分、関東に戻ってきて、
はい、
で、まあ、タイが暑いので、また、一人で沖縄に行ったんですよね、合宿しに。
はいはいはいはい。
2泊3日かなんかの安いチケットで、
うん、
戦いで行ったんですよね。
はいはい。
で、まあ、そんなことしてるんで、そんなリクルート活動なんか、やっぱできないので、
はいはい。
もう、しょうがねえなっていう感じだったんですよね。
あ、そうなんだ。
で、まあ、なんていうんですかね、なんかわかんないですけど、まあ、浅田監督のところに、
はい、
まあ、電話をして、
はい、
まあ、こういう感じなんで、うん、来年、移籍を考えてるんですけど、
うん、
まあ、無理を承知で、
うん、
もし、入れるんであれば、すごく助かるというか、
うんうんうん、
一応話をして、
あ、そう、はいはいはい。
それで日本を立ったんですよね。来た、あの、アジアの方に、タイの方に行ったんですよ、ね。
はいはいはいはいはい。あ、そうなんだ。でもね、ほんと、その全日本のジャージを着てる日本一の選手が、そうやってリクルートっていうか、ね、こういう事情なんですって聞いた、アンカーさん側も結構驚いたっていうのもあるんじゃないかって気もするんですけど。
うん、どうでしょうね。
それはどうなんですか？その、まあ、お話しして結構すんなり、じゃあもう、その方向でっていう、その後はスムーズに決まった感じですか？
いや、やっぱり決まったのは年明けてからですからね。
ああ、そうか。やっぱそうですよね。多分、だからもう来年のほぼ体制が固まってて、その中でそういう話が出てっていうことで、まあ、このあたりいろいろあったんでしょうけどっていうことでしょうね。じゃあ、年明けにその、来年は、じゃあ、うちでという話が決まったってことなんですね。
そうですね。まあ、大会の、まあ、期間中に、一度なんか連絡があって、うん、
はいはい。
はい。
まあ、可能性はゼロじゃないけども、まあ、 100でもないっていう。
ああ、それ、選手としたらすんごいあれなんじゃないですか。ドキドキするっていうか。
でもなんか今自分がそういうことやってるんでわかるんですけど、普通もう9月10月で大体選手決まってるんで。
でしょうね、でしょうね。
無理なんですよね。
うんうんうん。
強引すぎましたね。
そうか。いや、でも、やっぱり、そこはやっぱり、リーダージャージっていうのもね、その日本のナショナルチャンピオンジャージっていうのもあるし、やっぱ藤野さん自身の実績っていうのも買われてっていうことだとは思うんですが、
言われた方もびっくりするよね。
そりゃびっくりするよ、
ええー、みたいな。
早く言ってよ、みたいな話だよね、多分。9月だったら予算いっぱいあんのに、みたいな話だと思うんですが。でも、それでもまあ、ね、やっぱ多分そこを買ってっていうことで、ね、浅田監督も、人に、やっぱり、ブリヂストンアンカーさんの方が、その、体制を作られたということだと思うんですが。
うん。
当時、そのブリヂストンアンカーは、どういう選手がいらっしゃったんですか？
はい、ですね。
うんうん。
まあ、藤田幸三選手。
ああ、はいはいはい。
渋谷純一選手と、
はい。
は岡田哲也選手と、
はい。
もちろん田代選手もいましたよね。
あ、はい、若かりし田代選手がこの時にいたんだ。
島選手もいましたよね。フランスに、まあ、ほとんど行ったんで。
はいはいはいはい。
応援しなかったですけど。
はいはい。
はい。
あ、福島選手はもうこの時代からいるんだ。
いましたね。はい。
うわ、すごい。そうやって考えると、今でも現役って、まあ、すごいっすね。やっぱ、ね、そうか。んじゃあ、まあ、そういう体制で、どうなんですか？その、イノアックっていう敵のチームで走ってる、その目線で見たときに、ブリヂストンっていうのはやっぱりその強豪というか、怖いチームだなっていうような印象は当時あったんですか？
なんか正直印象なかったんですよね。
あ、そうなんだ。
まあ渋谷とかでかいから、
あ、はい、はい、はい、はい。
あとは、まあ、岡田哲也選手も、
うん。
一緒に逃げたことあるんで、
はい、
知ってますけど、
はい。
ものすごい強力っていう感じでも、まあ、なんかなかったんじゃないかな、その当時は思うんです。
そうかそうか、はいはい。あ、だからあれですね、確か浅田さんの本でちょっと見たんですが、ちょうどやっぱブリヂストンというチームを立て直そうっていう頃の時代な感じなのかな。だから絶対的なエースっていうような感じで誰かいたって感じではないっていうことですか？
なのかもしれないですよね。
そうか、
うん、
なるほどね。で、まあ、その年明けに、そのチームで、そのまあ、来年はうちでという話が決まって、合流されたのっていつ頃からなんですか、これ。
まあ、ここに、増えたことに、もうすでに決まってた橋川健がいたんですよ。
お、なるほど、はい。もうそうそうたるメンバーが出てきておりますが、はい。
なんか、それがすごい笑っちゃうんですよね。
うんうんうんうん。
それはもう入る隙はないなと思ったんですけど。
そうか、橋川さんも向こうで走られてて、
で、
戻ってきた年なんだ。
そうですね。
あ、じゃあ、橋川さんと藤野さんととって、ものすごいエース2枚手にしたみたいな感じなんですね、今年、ブリヂストンは。
そうですね。
うん。
なんか、巷では俺と橋川は非常に仲が悪いっていうふうに、こう。
ああ。
まあ、
そうなんですか。
ライバル的にはそうでしたけど、
はいはい。
まあ、全然そうじゃないですよね。なんか、
うん、
もう、強力な、もう、キャラが二人いきなり入ってきて、
うんうんうん、
大変なことになってましたけどね。
どうなんですか？その、やっぱりね、今まで、まあ、国内でやられてて、で、その、橋川選手という海外から帰ってきて、で、一方、藤野さんは国内で、ね、レース中心にやられててっていうことで、そういう意味ではやっぱり、この年のブリヂストンアンカーってのはどうなんですか？結構ケンケンガクガク、いろんなこのやっぱり吸ったもんだはあったんじゃないですか？
どうなんですかね、なんか、
うん、
例えばまあ練習とかもそうなんですけど、
うん、
なんか自分とか多分橋川は200キロぐらい練習行くのは、うん、まあ当たり前っていうか、まあ選手としてそれは、 ヨーロッパで、ね、橋かも走ってれば200キロぐらいのレースはいくらでもあるんで、
はいはいはい、
最低でもやっぱりレース以上の距離を走んなきゃいけないなって思いますよね。
はいはいはいはいはい。
その BS 入って何にこう練習してるうちに200キロ今日行くぞっていう感じになったらみんななんかこう、ええー、って感じなんですよね。
はぁ、あ、そうなんだ、はいはい。
で、帰ってきたら、今日初めて200キロ走ったよって言われて、ええー、ってみたいな。
あ、そうなんだ。そしたらあれなんだ、やっぱりその橋川さんと藤野さんと、でまぁ、あ、ね、その監督になられてる浅田監督等で、やっぱその新しい風ではないけど、今までと違ったスタイルでやっぱり練習を取り入れていったみたいな年でもあるんですかね。
なんかメニューがあるっていうよりはなんかもう、なんていうんですかね、レースみたいな感じで走ってたので。
はいはい。
まあもちろんそのコースもまずわかんないんで。
うんうんうん。
まあその道をこう、道をこう探すの好きなんで。
はいはいはい。
いつも横道見つけちゃそれていったりとかしてこう、コースいつもこう見つけてたんで。
はいはいはい。
まあ、覚えるのは結構早かったんですけど。
はいはい。
で、まあ、二人とも、橋川も僕も練習するのは好きなんで。
はい。
二人でいつもこう、なんていうんですかね、ライバル心を燃やしながらこう、練習してて、それで多分みんなもこう刺激を受けて、
うんうん。
こう、今までやってた練習がどんな練習だったかわかんないですけど、多分スタイルも変えてって、
うん。
距離も乗ることも大事だなっていうふうに多分、こう、見ててこう、分かって、気づいたっていうんですかね。
ああ、そういうことか。ああ、でも、やっぱそうでしょうね。ね、やっぱその海外経験されてっていうのと、やっぱりその独立系のチームで、それで食っていこうって思った選手を間近に見るっていうのはやっぱ勉強になるだろうからね。ねえ、そりゃ、衝撃受けた人もいっぱいいるんじゃないかと思うんですけど。
そうね。
うん。
でも、近くには寄りたくないよね、うん、そういう集団のね。
そうだよね。その、現役当時の橋川さんと藤野さんって、すげえ怖そうな感じするもんね、なんか。
なんかね、いや、僕今話聞きながら、こう、名前書きながら思ってたんですけど、
うんうんうん、
今、撮って会うとみんな撮ってもいい人ばっかりじゃないですか。
うんうんうん。
ね、田代さんなんかももうすごいニコニコしていい人じゃないですか。
うんうんうんうん、
でも本当になんかこの人たちがみんな本気になった時のこの集団の中でコーヒー飲んでたらちっとも水にしか感じねえよって言って
る。怖いよね、すげえなって思うんだけど。
マネージャーでも嫌だよって感じ。
そうだよね。これだからある種浅田監督だからどうにかチームとしてって側面もあったんじゃないかって気もするくらい。
そうだよね。浅田さんだから、もう、こう、まとめられるっていうか。
個性豊かだっていうか、ビンビン現役のさ、その怖さを感じるチームだよね。
感じますね。
うん。どうだったんですか？当時、田代、その、選手っていうのは、まあ、随分若手でいらっしゃったってことですよね。多分、さっき言われてた感じで言うと。
その時はですね、うん、多分ですけど、うん、リマさんず、厚木ブリヂストンっていう、うん、今でいうサテライトチームですね、
ア
ン
カー
に
はね。はいはいはい。
ここにいたんですよ。
はいはいはい。
で、もうほんとすぐに昇格して、アンカーの方に来たんですよね。
う
ん、
はいはいはい。
で、一番まあ、その年齢的に下なんで、いつも、うん、下っ端扱いされてなんかいろいろやってましたけど、
はい。
やっぱ線は細かったんですよね。
うんうんうんうん。そうでしょうね。
うん、
で、まあ、ヨーロッパに行く機会が多かったので、田代選手とか、石松選手の場合は。だからいつも、まあ、先ほど言った渋谷とか、藤田とか、
はい、岡田、
ちょっと端か、もうこの5人で大体こう、国内をこう回ってることが多かったんですよね。
ああ、そういうことなんだ。うん、なるほどね。まあね、一度、サイクルモードでもね、ちらっとお話をさせていただいたんですが、うん、その当時、今、名前も出ました、渋谷さん。
はい。
もうかなり身長の高い。
うん、
ね、ロードレーサーでこんなに高いって思うぐらい高いんですけど、どうでした、その当時。まあ、橋川さん以外のチームメイト、まあ、徐々にそうやって、ね、いろんな練習を一緒にやっていくうちに、
うん、
これチームとしてやっぱり徐々に固まっていってったなっていうような印象って当時ありました。やっぱ
そうです。まあ練習はいつもみんな もう会社に集まって、行くので、本当にもう、いつも一緒っていう感じですし、はい、なんか、ツール北海道も走りましたし、うん、まあそれで、その年ですよね。だから99年ツール北海道、橋から総合優勝したんで、
はいはいはいはい。
その時のやっぱりメンバーが今言ったメンバーなので、チームとしてはすごいまとまってましたよね。
あ、そうなんだ。だからやっぱりエースっていうそのチームの軸がはっきりした分、まあやらないといけないことみたいなのも自然にチームとしてはっきりしていったのかもしれないですね。
そうですよね。もう、うん、まあみんな自分がっていうふうに絶対思ってるんですけど、そのステージレースはエースを勝たせなきゃいけないっていう使命でみんなこう、すごい毎日走ってて、最後までこう、それを守りきりましたからね。
やっぱそういうのが、その自信になって、こう、チームとして固まっていくんでしょうね。
そうですよね、本当に。
そうか。じゃあまあね、いよいよ本題のその99年の全日本選手権。これ、場所、この年も広島なんですかね。
広島ですよね。
やっぱ広島なんだ。どうなんですか？藤野さん的にはやっぱり当然去年も取っているから、これは2連覇狙いに行くみたいな、自分の中の意識みたいなのはあったんですか？
2連覇っていうよりは、自分の中ではもうそのブリヂストンに、もう本当にゴリ押しで入れてもらったわけですよね。
はいはいはい。
その、もうすべてが決まって、予算も全部決まってる中で、それはまあ自分がこういう仕事をやるから分かったことなんですけど、普通だったらまあ無理なわけですよね。
そうですよね。もうまさに GM となった今、振り返ってみると、よくやったなって思うくらいの感じですよね、きっとこれ。
だからまあ、入ったからには、全日本に勝ってもらいたいっていうことで、そういう、なんていうか、使命を与えられたんで、
はいはいはいはい。
2連覇したいっていうのもあったので、なんていうんですかね、2連覇っていうよりはもう、勝たなくちゃもうダメだと。
そうか。
はいはいはい。
それは、
もう、やめろぐらいな風に思ってましたよね。
あ、そうなんだ。
ええー。
ほんじゃ、ある種前年とそんなに変わらないぐらいのプレッシャーというか、これはもう絶対落とせないっていう気持ちで臨まれたってことですね。
それ以上でした。
あ、それ以上なんだ、この年。そうか、やっぱ無理。どうなんですか、その、この年って、まあ、この年ってっていうか、チームのオーダーでも藤野監督に、まあ、藤野選手に当時の、お前がエースで狙え、みたいな話はあったんですか、これ。
お前がっていうのは、まあ、橋川選手もいたんで。うん、
ですよね。
ああ、二枚看板じゃないですけど、はいはい、二枚看板体制で、エースで行けっていう、まあ、多分感じだったもんですよね。
そうか、そうか。まあ、橋川選手でもいいし、藤野選手でもいいし、そのあたりはもうレースの展開で、どっちかが取ればいいっていう感じ。なんでしょうね。
そうなりますよね。
うん。藤野さん的には絶対俺がっていう思いはやっぱり強かったんですか、これ。
絶対というか、まあ、チャンスは絶対に逃さないぞとは思ってましたね。
そうか。なるほど。そういう感じで、そしたら望まれたってことなんですけど、レースの、まあ、当時ね、なかなか、こう、ね、記憶も随分前なので、おぼろげかもしれませんが、これ、レースの展開的にはどんな感じのレースだったんですか？
展開がね、どうだったのかちょっと覚えてないんですけど、まあ、暑いことは確かだったんですね。
でしょうね、例年の感じの、今とそんなに変わんない感じの暑さの。
で、まあ、多分だんだんこう、ふるいにかけられて、人数が、ほんと減ってったんですよ。
はいはいはい。
で、もうほんと覚えてないんですけど、誰が最後残ったかってのは、5人ぐらい残ってると思うんですよ、5、6人が。
はい、はいはいはいはい。
で、その中に自分と渋谷がいたんですよ、2人。
そうなんだ。じゃあ、その時に橋川さんがその集団の中にいなかったんだ。
もう、ちぎれて、降りてましたよね。
そうなんだ。そしたらもうかなり、まあ、後半に差し掛けて、これ勝負に行くなら俺だっていう感じがあったってことですよね、藤野さん的には。
もう本当覚えてないんですけどね。まあ、その二人で残れて、多分ラスト、 2週。
うん。
だから、あと、2回、最後の登り登るっていう時ですね。
はいはいはいはいはい、はい。
だから、その時に、
うん。
そのラスト、1週半ですね。
はいはい。1
週半の最後の登りで、
はい。
アタックしたんですよね。
え、
で、抜け出したんですよ、その集団を。
ああ、そうなんだ。あれ、ずいぶん早くないですか、それ。
で、
うん、
まあ、後ろに渋谷がいるんで、うん、他のメンバーは、まあ、動けないっていうよりは、もう、引っ張っていくしかないですよね。
うん、うん、うん、うん。
で、ホームストレッチに行くか行かないかぐらいの時に、後ろからなんか渋谷が叫んでる声が聞こえたんですよ。
ほう、ほう、あそこで、はい、はい、はい。
追っかけてきたんですね、渋谷が。
ああ、はいはいはい。え、渋谷さんが、はいはい。
単独ですもん、単独で。
うん。うん、
で、
うん、
声が聞こえたから自分が待って、
はいはい。
合体して、
うん、
で、行ったんですよね。もうそこから展開ですよね、もう。
あ、そうなんだ。え、そう、っていうことは渋谷さんもかなりその時点で調子良かったっていうか。
もう良かったですよね。
他のメンバー振り切れるぐらいの感じだったんだ。
はい。もう渋谷もだから本当に狙ってきてますから。
そういうことか。
だからもうほん、二人とちぎれるばかりの引きで逃げましたからね、最後の一周は。
そうでしょうね。ある種ギャンブルっちゃギャンブルですよね、はい、その作戦って。ね。どっちかというと、一人が後ろ残っといて、藤野さんが最後まで逃げるか捕まったら、足ためといた渋谷さんがっていう選択だと思うんですけど、今だと。あ、そのぐらい渋谷さんの調子が良かったんだ。
まあ、多分後ろもメンバーももう、無理だと思ってたんで、
うんうん、
絶対足があったんで、
うん、
行かなくちゃいけないと思って来たんですよね。
そういうことなんだ。
うん、すごいその選択は素晴らしいですよね。
ああ、なるほどね、うん。だから今行ったらこれも行けるっていう感触があったんでしょうね、多分渋谷さんの中に。
でしょうね。周りがもう足がないっていうのを多分見切ったんでしょ
う
ね。
そういうことか。んじゃあもう残りの一周は二人で全開なんだ、こっから。
もう全開ですよね。もうちぎれそうですからね、もう。
そうなんだ。そのくらいの感じでもう、じゃあもう後ろ気にすることなくもう、このまま行ってしまえって感じなんですね。
もう全然見えなかったですよね。
うわ、すげえな、それ。結果的にはどのくらい差が空いてたんですか？
いや、これもう覚えてないですね。
あ、ほんと。そうか。でもそのくらい全開で行かれたんでしょうね。最終的にはどうだったんですか？これ渋谷さんがその年のリザルトを見ると、藤野さんが1位で。
そうですね。
2位が渋谷さんで。で、3位が、これ、島野の住田さんですかね。
住田いいのか。
うん、そうです。うわ、住田がいいのかって今聞こえましたが。そうです。多分、そのリザルト的にはそうじゃないかと思うんですけど。
そうですね。
うん。
はい、住田選手になった。あ、住田元選手ですね。
ですよね。
ああ、
これ最終的にはどうなんですか？まあチーム内でガチンコでってやるとは思わん、っていうことはないとは思うんですけど。
まあ本当は勝負したかったですよね。
おい、そうなんだ、お互いに。
ます、僕は、はい。
あ、そうなんだ、気持ち的にはもうこれ二人で勝負してもいいなっていうような感じではあったんですか？
そうですね。ただまあ、渋谷の中でもやっぱり自分が一回取ってるんで、勝てば二連覇になるから。
うん。
っていう多分頭もあったと思うんですよね。
ああ、うん、なるほど。
で後ろももう全然見えなくて、
うん、
ラストまあ最後のホームストレッチに入るちょっと手前に2キロぐらいのところで、
うん、
もう藤野さん行ってくださいって。
あ、そうなんだ。
でもなんか自分の中ではやっぱり勝負したかったんですよね。
ああ、はいはいはい。そうか。
最後はもう、後ろ見ないんで、二人で並んで、ホームストレッチをしばらく走って、最後は二人で手を繋いで、自分の方が先に入れてもらったんですよ。
ああ、そういう感じなんだ。へえ。じゃあその選択を取ったのはある種やっぱ渋谷さんなんですね。藤野さん行ってくださいって言ったのは。そうか。いや、なんかドラマだね。
いや、なんか、よう、ほんと、なんか、もういいね。
うん。
も
う
なんか、それ、ほんとにいつも BJ が言うけど、映像に残ってないかね。
そうだよね。この話聞いて、改めて、渋谷さんにもインタビューしてみたいよね。 渋谷さんの目線でどうだったのかっていうさ、話も聞いてみたくなるよね。
いや、そうですね。
そうか。まあでもそれね、ほんと渋谷さんとワンツーだってことは、やっぱりチームとして、まあ完勝だったというか、完璧なレースだったんでしょうね、これ。
そうですね。
うん。
だから、まあ、周りの人からすれば、
うん、
やっぱりなんで勝負しなかったんだっていう声もあったんですよね。
あ、そうなんだ。
うん、手で、二人で手を繋いで入ってくるのは、
うん、
こう、ちょっとがっかりした人もいるんじゃないですかね。
そうか。
してもらいたかったっていうのはあるのかもしれないですよね。
そうか、そうか。いや、以前栗村さんにね、お話をお伺いしたときに、昔のレースは、やっぱり今とは全然その考え方が違ったからっていう話も聞いたことがあるので、うん、今だったらすごくそのエースが先に入ってみたいなシーンって当たり前に感じるけど、
うん、
やっぱ当時はそれでもやれよっていうような見方の人もいたんだろうね、多分。
まあ、いますよね。
ねえ。そうか。
え、さあ、今、その、そこ、今ってすごい作戦とか、
うんうん、
こう、頭でっかちって言ったら結構失礼になるかもしれないけど、こう、頭の方で考える方が早いから、
うんうん、
おそらくその、なんていうのかな、藤野さんが飛び出した途端に、
うん、
後ろで渋谷さんがコントロールするっていうのが、ほら、定石っていうか、
うん、今で言う、今の作戦で言うときもう定石だよね。
うん、そこでなんで渋谷さん出ちゃったのって、わかんないって、やっぱみんな思うじゃん。
見てる方はね、レースの。
これって、もしかしてアンカーの中で、橋川派と藤野派の喧嘩なのみたいな。して渋谷さんはもしかしたら、橋川派みたいなさ、なんかこう、いろんなこと考えて、こう、週刊誌みたいな見出しがいっぱいこう並ぶ、頭の中並ぶじゃん、見てる方。
うんうんうんうん。
でも、違くて、中に入ってきた瞬間に、うん、そこで渋谷さんがパッとこう、藤野さんを先に送り出す渋さって、すごいよね。だから。
すごいよね。
だからその後、渋谷さんは全日本一度も取ってないんですよね。
そうだね。結果としてはそうですよね。
藤野さんがチャンピオンを取った時に準優勝で、その2002年に3位なんですよね。
うんうんうんうん。
っていうことは、うわあ、そこで取れてたら、また違う自転車がこう、なんかこう、あったのかなと思うとね、なんかいろいろドラマがあるなと思って今聞いてたんですけどね。
でも、どうなんですか、その、まあ、当時のね、そのチームメイトというか、まあ、チームだった、同じチームメイトだった、その選手たちを藤野さんが今振り返ってもらうと、やっぱり渋谷さんってそういうタイプの選手っていうか、うんやっぱりこう、チームのために支えようっていうような走りをされる選手だった印象です。
いや、そうでも、そうじゃないと思います。
あ、そうなんだ。
そうなんですか。
自分が勝ちたいってその悪い意味じゃなくて、やっぱり、うんはい、やっぱ選手なんで、勝ちたいと思わなかったらダメですよね。
うん、そうか、そうか。
シストリアっていう選手は多分、まあ、いるのかもしれないですけど。
はい、はい、はい。
そうだと思うんですよ。
あ、やっぱりそのギラギラ感はあったんだ。
ありますよ、もう本当に。
あ、そうなんだ。
うわ、じゃあ、なおさらのこと、なんかそのゴールシーンの、うわ、なんかこう、こと知りたいよね、本当に。
そうか。
だから逆に自分は、
うん。
失踪するときは、うん。勝ってもらいたいなっていつも思うんですよね。アシストしても。
ああ、なるほどですね。
ああ、なるほどね。
して走りますよね。
うんうんうん。
自転車競技ってかっこいいよね。
すごいね。
かっこいい、なんか。
あ、そうなんだ。いや、でも、ほんとそこの選択肢からって見てたら、これすごい全日本だろうね、多分。
ああ、泣いてるかもしんないね。
ねえ。いや、でも、まあ、何度も言うけど、ほんと今だと、なんで行っちゃったのって感じがするもんね。
うん。
まあ、だからその後が、多分渋谷さんが出て行った後がもう、後ろが足がないっていう感じだったんだろうね、多分。でも、ねえ、でも本当そうやって考えると、いろんなその思いみたいなものがあって、うん、渋谷さんは渋谷さんなりの何かがあって、藤野さんに行ってくださいっていう一言があったんだろうね、そこ。すげえな
ぁ。すげえ。ほんとすげえ。
ああ、なるほどね。じゃあやっぱこれで勝って、あれですか？これ、日本。 また2連覇っていうことになりましたけど、やっぱほっとしたって感じですかね。
いやー、これで会社の門をくぐれるんだって自分の中で。
いや、でも藤野さん男ですよね。でも本当にやっぱりこう、やっぱりその男気にこう、なんかこう、みんなやっぱなんか惹かれるとこあるんでしょうね。
だろうね。いやー、でもまあ前年もそうだし、この年もやっぱりこじ開けてこじ開けて戦ってきたこの2勝だってことだろうね。
そうだよね。こじ開けたって本当その表現がすごい。
うん。ほんじゃもう本当にあの、これで、あの、会社に顔向けできるみたいな感じなんだ、藤野さん的には。
まあ、そうですよね。ご了承で突っ込んでもらって。
はいはい。
ダメだったら本当にもうやめるしかないなぐらいに思ってたんで。
うんうんうん。
いや
まあ、ただなんか自分の中では、そうですね、まあ、BS 入って、その、まあ、7月ぐらいでしたね、全日本っていうのは。
うんうんうん。
まあその半年でもう全てを出し切りましたね。
そうなんだ。これ毎年も、毎の年もそんな勢いですもんね、これ。
ですね。多分ここで僕の自転車の競技選手としてのなんか力を全て使った気がします。
ほんじゃ、まあ、ある種、ね、今はもう引退されて GM されてますけど、ある種やっぱこの98、99っていうのは、やっぱりその、藤野選手にとって、振り返ってみると、うん、まあ、ある種選手としてのピークだったかなって感じもします。
そうかもしれないですね。
まあ、そうだよね。だってやっぱり、誰もが狙ってほしいタイトルを取るわけだからね、うん、2年連続で。
でもこんなのあと10年ぐらい続けたら人間として廃人になりますよ。こんな自分の行くチームも自分で一生懸命全部つかみ取ってさ、全日本も自分でつかみ取ってさ、
うん、
こんなもん10年もやってたらもう人間としてボロボロですよ。
そうだよね。あ、でもなんていうかな、ある種やっぱり振り返ってみるとやりきったなって思える年だったかなって感じですか。
そうですね。だから、ま、この後、ま、99年に、
はい。
ずっと北海道で、ま、総合優勝できる、
うん。
その、チームにまた入れたわけなので、
はい、はい。
そこでも、本当に、なんていうんですかね、もう、出し切りましたからね。
うんうんうん。
ああ。
だから、ま、本当に、ま、良かった年だと思うんですよね。
そうか。ほんじゃもう本当に燃え尽きることができた年だったわけですね、この99年が。
そうですね、そこで本当は渋谷があのリーダーだったんですよ。
はいはいはいはい。
第1ステージか第2ステージで、
うん、
あのチームで列車を組んで、
うん、
多分第2ステージだったと思うんですけど、
はい。
まあ、結構列車を組んだんですけど、うまくいかなくて、
うんうんうん、
1キロ半ぐらいから、
うん、
藤田が、うまく引っ張ってくれて、うん、その番手に自分がついて、3番手に渋谷をつけて、
はいはいはい。
ラスト1キロぐらいまで藤田が行ってくれたんですね。
はいはいはい。
そこからもう先行して、自分が、それで渋谷が、そのまま優勝したんですよね。
はいはいはいはい。
で、ここでなんかすごい一つなんか、こう、恩が返せたなっていう。
あ、そうか、なるほど。そういうシーンもあったんだ。
で、これでもう、総合取れたらいいなと思ってたんですけど、
うんうん、
なんかうまくいかなくて、
はいはい、
リーダーとその2位の選手がお見合いして、
うんうんうん、
橋川とか自分とか違うメンバーが逃げに乗ったんですよね。
はいはいはいはい。
で、結局、途中のホットスポットを取れば橋川が有利になるっていうのが分かったんで、それを取らせながら、
うんうんうん、
ゴールまで行って、
うん、
まあ、先行して、うまく橋川に取ってもらって、リーダー取ったんですよね。
はぁ、そうなんだ。
で、あとはもうみんなで守ろうっていうことになって、
うんうん、
まあ、リーダー変わっちゃったんですけど、みんなでそれを守っていくっていう、まあ、レースができたんで、
うん、
まあ、本当になんかあれですよね。もう、出し尽くしたって感じですよね。
あ、そうなんだ。へぇ、そうか。じゃあ、藤野さん自身は、実際、その選手として引退されるのは何年だったんですか
?2002 年だ。2002年ですね。
2002年なんだ。
ああ。
そうか。いやー、でも、本当にあれですね。でも、その、やっぱり選手長いことやっていても、今年は、その、いけたって言える年ってなかなかないような気はするんですけど、そういう意味では今でもその燃え尽きることができたって言えるっていうのは本当にいろんな意味でこのターニングポイントの年だったというかいい年だったんですね。
そうですね、毎年ターニングポイントな気がするんですけど
ね。まあそうですよね。
今年厄年な気がします。
うっそーんって感じするけどね。でもそうやって考えるとこの年にまあ藤野さんと、渋谷さんがワンツーで入ってこられてて、そして2000年には島野の阿部義行選手が取られて、そしてそのに次の2001年にはもうここで田代さんが取るっていう形になってるってことは、この後ブリヂストンの中でも若手がやっぱり徐々に台頭してくるっていう感じがあったんですかね、きっと。
そうですよね。この頃は、確か2000年か2001年ぐらいから、またチームでフランス遠征を始めたんですよね。
はいはいはいはい、はい。
で、もちろん自分も行きましたし、チーム全員行ってたんですけど、
はいはい、
だからそこからまたなんか違うこう刺激を入れ始めて、浅田監督のその多分ヨーロッパに行くっていう構想の、こう始まりがあったと思うんですよね。
はいはいはいはい。そうか。いや、でもすごいよね。前回のインタビューで、ね、藤野さんにお話聞いて知ったんだけど、もともと藤野さん自身があんまりその競技志向ではなくて、ね、自転車少年の延長で競技を始めてっていうことで、ね、それがこうやって全日本2連覇して、フランス遠征をして、ね、そして、まあ、いろんな日本チャンピオンをね、ブリヂストンからやっぱ育てて、それで、その、今や、ブリヂストンアンカーの GM ですよ。
すごいですね。
すごいねって思うよね。人生どう転がるか分かんないよね、なんか。
あれですよ、まだ長いですよ、人生先が。
いや、まあ、そうっすけどね。でも、やっぱすごいな、そのドラマって思うよね、なんか。
すごいね。
ねえ。
なんかすごいね。もう、僕だったらもう本当、藤野さんの僕の人生ちょっとでも変われたら、僕、藤野さんの1時間だけでも耐えられないです。精神的に耐えられない。
いや、そんな、絶対勝ててオーダーで、その、広島のあのスタートラインなんか立てないよね、
いや、だからもう、僕は会場に来てないと思います。もう、広島のレストランで一人でコーヒー飲んでると思います。
そうだよね、だって、見てる方もあのスタートラインって未だに痺れるじゃない？
痺れるよね、あれね。
それがもう、その、自分が勝つんだっていう思いで、そこに立つそのプレッシャーと向き合う感じってやっぱ、計り知れないよね。
ああ、もう、なんかね、ほんと、すごい、やっぱ、プロってすごいよね、考えたらね。精神と精神のバランスの取り方もすごいなと思う。
思うよね。藤野さんってはどうだったんですか？当時ってやっぱ、こう、レースに集中するとグーってスタート前から集中するタイプだったんですか？
多分始めた頃ですよね。ホビーレーサーやってる頃は、一週間ぐらい前からもう寝れないんですよね。なんかこの、緊張と興奮と、なんか、こう、交互に来て、
はい。
なんていうんですかね。とにかく寝れないんですよ。もうレースのことが、こう頭の中をこう、展開が巡っちゃって。
はいはいはいはいはい。
ですよ。で、レースの前の日の晩なんか、ほとんど寝ないでレースに出たこと、ばっかりですよね。
そうなんだ。98年もそうだって言われてましたもんね。ほとんど寝てなかったって言われてましたもんね。
で、なんかやっぱりそれを境にだんだんこう慣れてきて、
うん。
まあ、レースの前なんでも全然緊張せずに、
うん。
寝れるっていう感じですよね。
うん、あ、そうなんだ。じゃあ、やっぱこの98年、99年以降ぐらいから、なんとなく気持ちにゆとりができてきたっていう感じなんですか？
ゆとりなのか、まあ、そのレース、前からずっとこう、緊張してたりとかすると疲れちゃいますよね。
はいはいはいはいはい。そうでしょうね。まあ、
その、ちゃらけってるんじゃなくて、まあ、うん、 その、リラックスの中でどっか一つ集中力が高めながらも、その、うん、あんまりこう、こもりすぎないで。
はいはいはいはいはい。
レース、スタートしてから集中すりゃいいやっていうような、その、感覚ですよね。
そうか。だからやっぱある種、自分の中でこう、その、集中すればどうにかなるっていう自信もついたってこともあるんですかね。
集中力ですよね、ロードレースはやっぱり。
ああ、そうなんだ、やっぱ。やっぱその、ここだっていう時の集中力。
そうですよね。まあ、走ってる時ずっとレース展開考えてますから、
うんうんうんうん。
まあ、誰がどれぐらい疲れてて、どこでアタックすればどうなるかっていうのをこう考えて走ってるんで、
うんうんうんうん。
まあ、それの集中力、まあ、集中力なんでしょうね。こう、相手のこの本当に力加減をこう、常にこう、観察しながら。
うんうんうんうんうん。
ですよね。
やっぱそうなんだ。その相手がどのくらいの力を今、蓄えているのか持っているのかみたいなものを観察しながら、自分と、自分が勝負、決めいくならこうだっていうのを導き出すっていう感じですよね。
まあそこに風向きがどうだとか、すべて計算して走りますよね、やっぱり。
そうか。
ゴールスプリントになったら、周回コースだったら、まあこういう風に走って、こういう風に攻めていけば相手が不利になるなとか、そういう風に考えないと、ただ、バカみたいにゴールスプリントしたって、相手がそれよりも上回ったら、やっぱりうまく使われて、
終わるわけですもんね。
うん、
そうか。いや、すごいな。じゃあ、まあね、その98年、99年と、ね、その全日本選手権を制した時のお話聞いたんですが、どうですか？その、まあ、ね、その当時の現役時代振り返ってもらって、
うん、
当時一番強敵だったなっていう印象のある選手って、あえて一人挙げてもらうと、誰かいらっしゃいます？うん。
あれですかね、みんな同じような多分力を持ってたらした選手が多かったですからね。
あ、そうなんだ。
はい。
じゃあやっぱりこの全日本の上位に入ってくるような、さっき、あ、住田かって言われてましたけど、これ島野の住田選手であったり。
そうですよね。今も頑張ってますけど、真鍋選手だって本当に怖いですよね。
あ、やっぱそうなんだ。そうですよね。
話されないですからね、絶対に。本ですから本当に
もうみんな同じようなこと言いますよね、なんか本当そうなんだ。やっぱり一緒に残ってると、うわやだこいつ残ってるみたいな感じなんだ。
そうですね。まあ、あと阿部選手もそうですね。
ああ、やっぱそうか。
結構どの選手っていないですね、みんなこう一線の横並びの強さがありましたね。
あったんだ。でもその中でやっぱり勝負ものにしていく、やっぱ集中力っていうかな、
うん、
なんだろうな、それはやっぱすごいなと思いますよ、改めて、
うん、
ねえ、ミュリショーどう、なんか質問ありますか。
うん、藤野さんが、はい、まあ、アンカーに張ったっていうか、このアンカーブランドの始まりの頃なんですよ。
そうですね。ま
あ、もちろん、皆さんご存知だと思うんですけど。
うんうんうん。
これがですね、本当に大きかったんですよね。
あ、この藤野さんが、
そう、
日本チャンピオンになったっていう。
そう。もちろん、ブリヂストンももともと、当然、日本のトップ自転車メーカーですけど、
うんうん。
新しいブランドが出て1年2年で、日本チャンピオン。
そうか。
そこなんですよ。
そうか。
で、もともとブリヂストン好きで、
うんうん、ミュージシャンがね。
その頃のカタログ、全部まだ多分どっかにあると思うんですけど。
おお、残ってんだ、おお。
選手の、その頃カタログの前の方には、各選手の紹介があったんですよ。
お、カタログの前の方に？
そう。選手の紹介があるんですよ。
うんうん。
だから、98、9年とか2000年ぐらいのとこには、その、藤野さんだ、渋谷さんだ、の写真がこう並んでて。
うん。
もう自分はそれを見てこう手を震えて。
そうなんだ。あ、そういうあれだったんだ。でも そのアンカーというブランドの立ち上げにおいてもやっぱりこの勝利ってのはすげえ意味が大きいんだ。
で、もしまあこういう方なんですけど、
うん、
藤野さんがこの時というかこの年、
うん、
いうかもう、あの、アンカーがチームとして、勝ててなかったら、
うん、
藤野さんが全日本勝ててなかったら、今のこの藤野さんのアンカーチームでの、
うん、
チームブリストアンカーでのこういった仕事も、なってないんじゃないかっていうか、それぐらい大きいような気がするんですけど、
そこ
についてはどうでしょう、藤野さん。
どうでしょうね。まあ、さっき言ったように、勝てなかったら多分やめてると思います。
あ、そうなんですね。もう本当に。
もう、申し訳ないから。
そうですね。
そうか。
かもしれないですね。
いや、でもやっぱそのぐらいの覚悟でチームに入っていたっていうのがね。やっぱすごいよね。
すごいね。
どうなんだろう。そんだけやっぱプレッシャーがかかる一戦。まあ、その翌年もそうですけど、も、う、の、ん、にできた、要因というか、まあ、一概にこれだっていうのは言いにくいとは思うんですけど、まあ、あえて、もし勝てた要因があるとすると、ここかなっていうのがあれば、なんかこう教えてもらいたいんですけど。
そうですね。
うん、
チームメイトに恵まれたと思います。
あ、そうなんだ。
はい。だからそれはレースでもそうですし、
うん、
普段の練習もそうじゃないですか。
うんうんうんうん。
でそれをまあ与えてくれた環境、ブリヂストンっていう環境ですよね。
うんうんうんうん。
まあ、あの、科学的トレーニングをやってたのはブリヂストンだけだったわけですよね。その、
はい。
今はワットトレーニングって結構盛んにやってますけど、
うん、
いわゆるまあ心拍トレーニングっていうものをまだ始める前から、
うん、
ブリヂストンはあのラボがあって、そこでトレーニングを使って、心拍トレーニングをずっとデータ取りをしてたわけですね。
この当時からやってたんですか？
そうですね。その前の年から多分やってたと思うんですけど。
そうなんだ。
で、まあ、それを雑誌とかで見て、いやもうここ、もう自分の年齢も年齢ですし、もう、ほんと最後のチャンスだから、
うんうん、
これ以上強くなるっていうのは思ってないですけど、
うんうん、
これを維持するにはやっぱりそういう新しい、例えば心拍トレーニングだったりとか、
うんうん、
ものをやってるところに行って、またこう、一からやり直すしかないなっていうものがあったんで、まあ本当環境と、
はいはい。
の、その、いろんなモチベーションにこう助けられて、
うんうんうん。
が多分この99年だったと思うんですよね。
あ、そう、99年の時は藤野さん何歳ですか？
何歳ですかね、31とか。
ああ、そのくらいなんだ。
30もう2くらいいってます、多分。
あ、2くらいなんだ。
すごいね。でも、あの頃から、でも、アンカーはやっぱり独自の道を歩き始めたっていうか、かなりヨーロッパの方見てましたよね。
そうですね、その昔から結構フランスに行って、
うん、
大きなレース走ったりとか、
うんうん、
あと外人の選手とかもいてて、日本で走ってましたよね。
うんうんうん、
とか、あとは、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、
うんうん、
フランクとかっていう選手を入れて、
うん、
日本でも走ってて、
うん、
まあ、その流れでフランスの、その、まあ、遠征するためのこう、道筋をこう作ってましたから、
うんうんうんうん、
まあ、すごいことですよね、本当に。
そうか。いやでも本当にだからそうやって32歳だっていうことは本当にやっぱり99年これで勝てなかったらもうやめようっていう覚悟の年だったんだねきっと。
そうですね。まあ98年の時にもう引退しようかなと思ってましたから、
ね、言われてましたもんねこの間。そうか、すごいねそうやって考えると。
いやそれをさ、その苦労したんですよ、泣けたんですよっていう、その何、お涙って話じゃなくて、
うん、
藤野さんのそのキャラクターがすごいよね。しれっと言っちゃうもんね。いや、やめてると思いますよって、ええー、って感じで。ええ
って思うよね。そうか。いや、でもやっぱり、そんだけやっぱりあれなんですね。やっぱりその、藤野さんと、やっぱり橋川さんとが入ってきたブリヂストンっていうのが、ね、今振り返ってもやっぱりチームメイトに恵まれたっていうことは、やっぱりいいチームワークっていうかいいチームになってたんだろうね。それが全日本とか北海道で、このなんていうかな、形としてできてきた年だったっていうことなんだろうね、きっと。
いやー、そうだと思いますね、
本当に。
わ、
すごいね。
ベクトルが人間これだけ同じ方向を向くとすごいんだろうね。やっぱりこう周りから見るとやっぱりなんていうのこうあなんだ僕みたいに全然目標もなくただのんべんだらりと生きてるような人間っていうのはもう圧迫感で死にそうになるけどさ。
そのプレッシャーでね。
そのプレッシャーでね、もう苦しいってもうその場で酸素くれっていう感じになるけどさ。
うんうんうん、
やっぱりそのベクトルが一瞬その藤野選手がその前の年の全日本チャンピオンが入ってきて、うん、その走、ヨーロッパで走ってた人なんかがいて、ブーってこう、なんかでそこで化学反応を起こすんだろうね。
うん、だろうね。
いや、その中でトップ取れるんだからね。
そうだね。すごい。いや、でもなんかやっぱすごいね。やっぱロードレースってほんと、すげえなって思うね。こうやって聞くと。
かっこいい、やっぱり。うん。
うん、
で、形ばっかりじゃなくて、やっぱりこういうのを、やっぱりこう、今のやっぱり選手たちに本当こう、なんていうのかな。なんかこう中身を真似してもらいたいよね。
まあね。
は
あ、いやーもう本当いいお話をね聞かせていただきまして。でもあれですね、この当時やっぱり2年でその後にもやっぱりねアンカー出身の選手が全日本をね数多くタイトル取られてますが、
ああ
ね, ねこう今はもう GM という立場になられてますが、ああもうそろそろやっぱりブリヂストンアンカーで日本一がっていうのは GM になられた今やっぱ改めて思われてるんじゃないですか。
まあこれはそうですね、ブリヂストンとしてもやっぱり全日本は絶対欲しいタイトルですけど、
うん、
まあずっと取れなかったわけですから、まあ取れないっていうのはやっぱり選手っていうよりは、
うん、
まあ自分はずっと監督だったんですけど、
うん、
まあ監督の責任ですよね、はっきり言って。
そうなんですか。
そう思いますよ。普通だったら、
うん、
普通のスポーツだったら結果出ないのはやっぱ監督の責任なんで、即クビですよね、
うんうん。
それぐらいな気持ちでやっぱりやってたんで、
うん、
まあ本当取れなかったのはすごい残念ですよね。なんか
そうか。
足りなかったなって思いますよね。
いや、でも、やっぱその、勝って全日本を取った選手だからこそそこのもどかしさっていうか、難しさもやっぱあるでしょ、その指導する側に立った時の難しさみたいなのは。
うん、まあ、それは指導力のなさですよね。
そ
う。さっきから聞いてると、藤野さん、すごい自虐ネタとか見てるから、究極の M タイプですか。もう、なんか。
頑張っちゃうって言われますけどね、よく。
もう、そんな、藤野さんがそんなこと言っちゃうと、誰も何も言えなくなっちゃうんですよ。
いや、でも、まあ、これね、だから、こう、ね、その99年から始まった、ね、全日本選手権ですけども、う
ん、これ98
年からね、うん、始まった、今の形のプロアマーオープンの、全日本選手権ですけど、うん、やっぱりこの2010年になるまで13回行われてますけど、連覇してるのは藤野監督だけですもんね。
うん、そうなんですね。
そんだけやっぱ難しいんだよね、これ。
うん。
うん、だから、まあ、その、ね、監督として指導力がなかったって言われるのはやっぱり藤野さんらしいコメントだなとは思うんですが、まあでも、それだけ難しいレースだからこそいろんなドラマがやっぱり生まれるし、そこを目指してやっぱり日本チャンピオンになるっていうのがやっぱ価値があることだろうからね。これ、ぜひアンカーの選手今年頑張ってほしいよね。
いや、今年はもう応援しますよ。
ねえ。
今年もですけどね。去年も応援してたんですけどね。
いや、そうですよ。
でも藤野さんがいるから僕言ってるわけじゃないんですよ。誤解しないでください。
そうか。
こいつ口ばっかりなやつ。確かに口ばっかりなやつなんですけどね。
でもあれだね。でもその99年とか98年のアンカーのカタログ見たいね。今度見るでしょ、見せて。
あ、
デコちゃんとかあんの？
デコちゃんあります。
ありますよ、ありますよ。
あるんだ。
そんなの持ってるんですか？
ありますよ。
ちゃんとあるんですよ。
持ってちゃいけないんですか？
お宝ですよ。
お宝だよね。
で、日本、2000年のカタログですね。日本チャンピオンジャージ映ってるんですよ。
ああ、そうか。翌年のモデルの時か。
うん、そうです。そのカタログだからです。
いや、でもこの時からも科学トレーニング取り入れてっていうのはやっぱさすがだねって感じだよね。
うん、いやすごいですよ。
それがやっぱり近年やっぱ急速にこう形になってきてるっていう感じがするじゃない、あのフルオーダーのね、
そうね、そうね、
ね、それがようやくやっぱり十何年かの年月を経て形になって、うん、今こうやってみんながそういう自転車乗れるようになってきてるっていうことだろうからね、うん、やっぱりそのアンカーというチームのやっぱなんか凄さというかレースと、うん、販売が直結している唯一のチームだから、
うん、
その、設計がね、うん、今残っている唯一のチームだからこそ出せる自転車っていうのが今並んでるんだろうなって気もするよね、うん、いやそうやって考えると
そういう、うん、そういうでっかいチームにさ、
うん、
僕入れてくださいっていうその根性は今のあのね、あの就活で頑張ってる学生さんにも見習ってほしいよ
ね。このね、99年にね、この入れてくださいって言った藤野監督のこの根性だよね。で、絶対結果残してやるっていう、やっぱそこだろうね。
で、入社試験の面接の時に全日本一になってみせますってわけのわかんないこと言ってるってもいいかもしれない。
とにかく藤野さんはいろんなことを、ね、うん、こんなを乗り越えて全日本選手権勝ったんですね。うん、ね、この2連覇っていうの。そう、あの今の、まあ、チームの、チームリ参加の選手たちは、まあ、全体的な面で何かこう、藤野さんのそういったところ本当に伝わってほしいですよね。
うん、
まあ、あの選手たちは、まあ、その頃に比べれば恵まれているっていうふうに表現できると思うんですけど。
うんうん。
うん、どうですか藤野さん、今の選手に対して何か言葉とかってあります？
いや、まあ、やっぱり今の時代と昔違うんで、
うんうん
うん、いや昔やったことは今には通用しないっていうのは、もう、痛感してるんで、
うんうんうん、
そこはやっぱり指導力のなさっていう、ところに言っちゃうんじゃないですかね。
あ、だから、あれですよね、あの、藤野さんは走るところを自分たちで作ってきたんですけど、今の選手たちはそこは、必要なくなった分、ファンはもっとこう、期待してるっていうところあると思うんですけど。
う
ん、
そうだよね。
まあ、これはやっぱりやれって言われてできるもんじゃないんで、
うんうんうん、
一人のその、いろんなこの考え方っていうのはみんな地区、うん、なんていうんですか、育った環境がみんな違うわけですから、
うんうんうん、
それを、やっぱりベクトルを一つに合わせるっていうのはすごい難しいことだと思うんですよね。
そうでしょうね、やっぱ。で、特にやっぱりね、昨年から国内のレースでも無線がね、使えなくなって、より一層なんかチームが一つの方向に向かってないとっていう、ね、あの強さを発揮できないって状態が特に顕著になりつつあるからね。
まあ、昔のスタイルに戻ってきたって感じですよね。
ですよね。
はい、
でも、やっぱそういう意味では、やっぱそこの難しさって、やっぱ指導するって、ロードレーサーを指導するって難しいと思うよ。
あ、その99年は無線はなかったですか？
全日本の時は、いや、覚えてないですね。なかったんじゃないんですか？
日本のレースは2002年とか3年ぐらいには普通に見るようになった気がするんですけど。
うん。
なかったと思います。は
い、ですよね、多分ね、うん。そうか。いや、まあでも本当にね、なんか、ロードレースの奥深さとかさ、
うん、
当時、だからやっぱそういう感じで頑張った選手が山ほどいたんだろうね。
うん、
この、本当になんていうかな、まあ、生活かけてっていう言い方もおかしいけど、
うん、
ね、この、藤野さんだけではなくて、藤野さんと同じ思いでいろんな選手が走ってたんだろうね、っていう気がするよね。
そうだね。
うん。それはまあ、形を変えて、今もそうかもしれないからこそ、全日本選手権って特別なんだって気がするじゃない。
そうね。
うん。いや、すごいね。だからほんと誰かビデオ撮ってるやね、って思うよね、なんか。見せてくれよ、そこ、って思うよね。でも、うん、ね、これを話聞けだけでも非常にやっぱりあれだと思うので、こんな機会があったら渋谷さんにも話聞いてみたいよね。
そうですね。
うん、いい、はい。その、当時の渋谷さんから見て、藤野さんというエースはどう映ったのか、すげえ怖かったっすって言われるんじゃないかと思うんですけど。
はい、と思います。でも本当に変なやつだったと思います。
ね、なんか、聞いてみたいよね。ここのドラマっていうかさ。 いや、すごいね。いや、でも、
今この出て、藤野さんの話に出てきた人たちで、うん、その当時のアンカーのこう飲み会なんかに行ってみたよね。で、こそっとこう、隠しマイクかなんかでずっと話聞いてみたよ
ね。ねえ。いや、でも、
うん。やばいです、それは。やばいっていうか。一番最初の歓迎会の時に、
うん、
なんか やっぱりこう、なんかみんなすごい、なんていうんですかね、最初の日に練習行くとみんなこう固まってんですよね、なんかこう、喋んないし。
ほいほいほいほい。
これはまずいなと思って、その、アンカーに入って、本当にそっちに住んで、
うん、
多分2、3日後にあったんですね、歓迎会が。
ほいほいほい。
で、もう、めちゃくちゃ大酒飲んで、自分が。
うんうん。
多分カラオケに行ったのかもしれないですよね。
うん。
行ったのかもしれない。もうすでに僕脱いでましたからね。脱いでましたからね。
そうか、それぐらい周りが結構ガチガチだったんだ。
これは和まして自分のキャラはこうだっていうのを見せないとまずいなと思って。本当のキャラを見せてやりました。
そうなんだ。
唖然としましたよね。
すげえな。
おれ
いや、だから、周りも、
体育会系のノリなんですね。結構。
体育会系のね。
うん。ノリはそうかもしれないですね。
そうか、すごいね。いや。いやー、でもほんと貴重な話だったね、今回もね。
あ、面白かった。
面白かった。いや、でもまあ、改めて、だからね、本当に、こうやって、ね、その、98年も99年も、やっぱり、ある種身体をかけて、
ね、
この走り、このに、99年、98年を連覇したっていうのはね。
そうですね。
やっぱすげえなっていうふうに思うよね。
いや、
本当に、だからね、本当に、やっぱり全日本選手権ってやっぱ特別だよなっていうのは改めてやっぱ思うよね。
はい。まあ、わかりました。
ね、今年は多分、この過去ある、ね、なんだ、全日本選手権じゃない場所で開催されるしね、
うん、
またそれも楽しみだねって気もするよね、なんかね。
そうですね。
ね、いやー、まあ本当どういう走りをまたねブリヂストンアンカーの選手たちも見せてくれるのかっていうのは非常に楽しみにしたいなというふうに思っておりますんで、うん、まあね藤野さん、まあいろいろとね GM になられてまたまた雑務もたくさんあるんじゃないかと思いますが、またぜひレース会場で元気な藤のスマイルを見せていただければというふうに思っておりますんで。
わかりました。
はい。
はい。
ね。ということで、本当遅くまですいません。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。ということで、今日は、チームブリヂストンアンカー、藤のゼネラルマネージャーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、
はい、
富士の GM、
うん、
はい、
またまた登場していただきましたが、
はい、
いや、やっぱ聞いてみるもんだね、
うん、
いやー、99年だけど、こんなにドラマがあるんだね。
そうだよね、
うん、
だからやっぱこの2、だから98年、99年っていうのは、やっぱ両方ともやっぱ、富士、当時の富士の選手にとっては、やっぱり身体をかけた一戦だったってことだよね。
うんうんうん。それは伝わってない、専門誌では。
あ、本当？
うん。ここまでの感じ、今回の聞いたような。
あ、だって、まあ、当時は、だからやっぱその引退をかけてっていうのは現役の選手ではやっぱ言いにくいだろうしね。
でも、それぐらいのこう、思いの強さっていうのは、
うん
うんうん。
本当に取りたくて努力して勝ったっていうのはもちろん伝わって。
うん。
来るんですけど、
うんうん、
これは10年経ったからこそ言えることなん
だよね。だからやっぱそのさ、あれだろうね、その藤野さんを迎え入れるのに当時の浅田監督も苦労したんだろうね、多分ね。いや、だって12月にってゴリ押しもゴリ押しだよね。
いや、そら、ね、もうナショナルジャージ着てるって言ってもさ、
うん、
もう入社式も終わってる会社にいきなり入社させてくださいって言われても
ね。だよね。そりゃいろいろあったろうねっては思うよね、なんか。
うん。
でも、なんていうかな、今イメージするやっぱりブリヂストンアンカーというそのチームというかね、やっぱりその骨格だよね、やっぱ。
うん。
その近代トレーニングを取り入れて、でやっぱりそのミューリッションも言ってたけど、マシンの開発と選手というのがやっぱり一体になっている強みというかね。
うん、そうね。
だからこそそこで学べる環境が当時からあったっていうのがさ、
そうなんだね。ね。
で、藤野監督もやっぱりその自分がもうちょい続けるにはそういうものが必要だっていう。決意の遺跡でもあるんだろうねって気はするよね。
それは本当新鮮な話でしたね。
うん。
あれ、アンカーのカタログって実の話言うと、この99年ぐらいから全然変わってないんだよね、雰囲気的に。
おう、そうなんだ。
うん、で、そうだよね、見るでしょ。だって最初にリキュール、向こうで言うリキュールみたいな感じの、こう、機械が乗ってあって、それに乗ってて、酸素マスクつけて
る。ああ、そっか、そういうところが変わってない。というか、開発が、そういうところで、う
ん。ああ、やってるっていうのが出てるんだ。
だからもう、ずーっとワン、まあ、こう、いい意味でのルーティンなんだよ。だからもう、そこの写真が乗って、で、そこのコンセプトが乗って、日本人のための日本のロードレーサーっていう、その文言はもう全く変わってない。
それ変わんない。確かにそう。
そうか。
もう、哲学はずっとその頃に作られたんですね。
そうだね。
まあ、モデルは本当にどんどんかっこよくなって、
うん、
どんどん進化してきてますけど。
うん。
その99年、どう、う
ん、あ、ごめんね。99年以降のそのアンカーを作ったその鈴木、元全日本チャンピオンの鈴木光弘さんだとか、
うんうんうん、
もっとその前の岡田文雄さん、今TOJ の審判長とかされてる、
うんうんうん、
岡田文雄さんとかが、いわゆるその、もうやっぱりこう、脈々と次受け継がれたっていうか、
うん、
血は変わってないよっていうのがやっぱり大きいもんね、アンカー。
そうね。この当時乗ってたのって当然黒森なの？もうアルミなの？
いやいやいや、もうカーボンですよ。
あ、もうカーボンなんだ。
ぐらいから、トップモデルはずっとカーボンです。
あ、そうなんだ。そうだ。
俺大事なこと聞く
ん
ですか？
何ですか？
藤野さんが一番カーボンのこと詳しいんだよ。
お、そうなのか。
うん。
あ、まあでも、この当時から使ってるってことだもんね、現役で。
そう。
藤野さんこそ、カーボンそうだけど、自転車の素材について詳しいっていうか、全体的に。
そうだね、
当時。レースで、日本のレースで、
うん。
ロードレースのトップレベルで、チタニウム使ったのは藤野さんのチームぐらいでしたし。
そうなの？
鉄も使ってるし、もちろん。うん、で、カーボン。で、藤野さんが引退するとき、で、あれですね、ゴールドの、白とゴールドの。
そうそうそうそう。
あれが欲しかったんですよ。
あ、そうなんだ。
あれ、チーム9の。
あ、そうなんだ。
だからね、藤野さんほどその全部の素材について詳しい人いないんですよ。
あ、そうか。いや、まあだから、この時期の選手だからこそだよね、もう。う
ん
う
ん、だから、素材のその何たるかとか、その何トン紙を使ってるとかじゃなくて、うんうん、そのもう実際にそれに乗って戦ってるからさ。
その勝つためのウェポンとしてどうなのかって話だよね。多分。
そうそうそう。
あ、そういう話も聞きたいね、またね。
これはもうぜひ新番組の方で藤野智和スペシャル素材についてトークショーを開き
ます。ああ、だから一回、前々から言ってるから一回上げようでそういう話聞きたいんだよね、ラボとかで。その、どう、その反映されていくのかみたいなのをさ。
まず藤野さんに話聞いて、うん、その話を元に行くとさらに眼蓄が深まる。
そうだよね。いや、でもさ、そのロードレースの難しさっていうのがさ、やっぱりその、いい機材だけでも勝てない。
ああ、それはあるよね。
ねえ、そのいい機材でなおかつ頭をフル回転させながら、レースやっていくって感じね。だから、特に99年の今回のお話は、やっぱりその最終局面で、渋谷さんがちぎって藤野さんに追いついちゃったっていう、ここね。
ここはすごいね。
これ、どういう判断だったのかとか、絶対聞きたいよね、なんか。
聞いた。
ねえ。これ、だから、ほんと、まあ、番組の中でも言ったけど、作戦としては、ありえないっていう言い方もおかしいけど、
うんうん、
よっぽど自信がないとこれやらないよね。
うん
うん、
その渋谷さん自身に。絶対振り切れるって思わないと、かなりギャンブルじゃない。
はいはい。
後ろついてこられる可能性があるわけだからね。
そうね。
ねえ、そう考えると、何かの確信が多分、渋谷さんなんかにあったんだと思うんだよ。
あ、
で、その確信があって追いついた後に、なぜ藤野さん言ってくださいっていう一言が出たのか。これは単純に藤野さんが怖かったのか。
のか。
ねえ、何の判断、いや、それ以上にやっぱり、そのところで足使ってたから、やっぱり最後決め行くのは藤野さんだって判断があったのかとか、やっぱ、まあ、ねえ、いろんなやっぱり考えがあるじゃない？これ聞いてみたいよね、やっぱ。うん、そんでこのワンツー。
もうあのワンツーのその記事を読んで、専門して。
うん。
あのその写真が出るあるわけですよ、ドーンと。
うんうん
うん。もう本当もう、ちょっと、あの、涙がこう、滲んでくる感じでしたね、あれ。
そうなんだ。
思い出すと、そういえばそんな感じ。
そうか、だから藤野さん的にはガチンコで決めてもいいなって思ったっていう、うん、これもやっぱ藤野さんらしいというかさ。ね。あの、当時のロードレーサーのある種、気質の一つだろうね、これ。
うん。で、まあ、まあでも、全体的に言えばまあ、エース。
うん。
ね。全日本チャンピオン、前年のチャンピオンとして、
うん、
ディフェンディングチャンピオンとして、チームのエースを勝たしたっていう、その、渋谷さんの判断っていう。うんうん、
そう。そこの走りだよね。
もう、その日までは、渋谷さんは、大きい人だったんです。うんうん、一番大きい人。
ちなみに、僕は、あの、渋谷さんから、ものすごく嫌われてますけど。
あ、そうなの？
僕は、あの、電話かけたりや、こう、会社の方に電話かけたりすると。なんていうの、他の方はそうでもないんですけど、
うんうん、
渋谷さんはもう、すぐ僕がかかると、すぐ他の人に変わります。近くに
変わる。なんで嫌われてんの？
ものすごく嫌われてます、僕は。なぜかわかんないですけども。
で、スカジュール行くたびに握手してもらいますか。
ねえ。
この間の沖縄もそうですし、あの、クリア人イベント、
うんうん、
11月の、この間、うん、その時、鳴島のフレンドに、
うん、
で、
いらっしゃったって言ってたね。
いらっしゃった
んですよ。うんうんうん。
ああ、こんなところにもまたって。ね、いろいろこの、本当に自転車のこと分かってるんですね。
うん。
もう当然ですけど。
もう。そうだよね。
聞いて、うんうんうんって納得させられましたよ、横で聞いて。
そうか。だから、やっぱそういう人たちが未だに販売の現場にいるっていうのもやっぱりアンカーの強みだよね。これはやっぱ、他のメーカーでは絶対できないことじゃない？
はい。
できないよ、だってね。本当に。
ねえ。
去年まで走ってた人がそこにいるんだから
ね。ねえ。だからまあ、イタリアとかだと、まあね、プロチームがいるからそれはできるけど、ここ、
でも、また違う、
ね。違うよね、うん。で、日本でやっぱその仕組みを作っているっていう、ここにやっぱりアンカーの真の価値があるような、気がするじゃない。
うん、
だから、ね、その、ものではあるんだけど、やっぱり、その、ソフトだっていうか、そういう選手たちが積み重ねたものが今具現化しているっていうことでしょ、多分。
うん、
まあ、そこの強みだよね、やっぱり、
うん。
うん。そこがやっぱアンカーのかっこよさだっていう気がするもんね。
はいは
い。いやー、でもね、ほんと楽しみですよ。あの、そういう意味では、まあ、藤野さんらしいなっていうのが、やっぱり僕の指導力のなさですっていうようなさ。まあ、そういうとこも潔いというか、男だねって感じするよね、なんか。
まあ、本物ですね、そういうところ。
ね。あの、一切言い訳はしないというか、
うん。
常にやっぱそういう選手だったんだなって気するよね、なんか。
だから結果が出て
きた。だろうね。うん、だからやっぱり一週間前から寝られなくなるっていう、やっぱそこまで感じてやるんだね。ホビーレーサーの時代からそうだったって言ってたね。う
ん、そうね。で、苦労してるんですもんね、この方はね。
ね、本当に。だから、うん、普通に行っときゃ床屋になってたんだと思うんですけども。
日本の店長ですよ、どっか。
そうですよね。
ねえ。ねえ。いや、
それか店長どころか、いくつも支店を抱える社長になったかもしれないですね。
うん、ねえ。ねえ、でも本当そういう意味では、こういうなんていうかな、やっぱそういう培った先輩たちの何かは残しながらやっぱ頑張ってほしいよね。うん。いや、まあでもね、今年新しく入った金子くんとかね、やりそうな雰囲気プンプンしてますから、楽しみですよ、本当に。ね、本当にそういう意味では今年のね、アンカーはいろんなこの選手の補強もできて、ね、選手の意識も随分なんかこう変化しているようなので、楽しみにしたいなと。いうふうに思っております。はい。ということで、98年、99年、ね、全日本選手権を振り返りましたから、次2000年だね。
2000年。
2000年は来ましたよ。阿部義行選手です。
お
ー。ちょっと、アポイント取ってみます、これ。
お
ー。聞いてみたいよね。だから、この翌年、島野のワンツーなんだよね。
そうだよ。
あ、そっか。99年はアンカーのワンツーで。
そうそうそう。その安倍義行住田のワンツーなんだよ。
うん、
このあたりの、やっぱりその前年、だから、その前々年に安倍選手2位だし、その、99年が住田さんが3位だし、やっぱり、島野的に見ると苦渋を飲まされたっていう感じがあるだろうからね。
うん。
そこで、これどうやっていくのかってまた楽しみじゃないなのか。
うん。
ね。いやー、なんかすごいです。で、今だかって安倍義行選手もそうだし、話が出てた福島真一選手も、現役だっちゅうのが笑っちゃうよね、なんか。
そうなんです。
もうレジェンドだよね。
安倍さん、そうですよ、安倍さん走ってる。
走ってるからね。歩くレジェンドだよ、こんなもの。
歩く自転車界の。
いや、しかもですよ。うんうん、まこう言っちゃなんですけど、うん、皆さん勝負に絡んで来られるっていうのもまだすごいよね。
この、ね、真鍋さんにしても。
そう。
これもうレース会場にいたら拝まないといけないよね、どっちかっていうと。
だから、もう、なんていうの、こう、昔の大名行列みたいに顔見ちゃいけないっていう世界、
ね。うんうんうん。ご利益がありますよ、絶対。すごいよね、なんか。
ノデラさんが、うん。3位以内、全日本選手権、この13年の歴史で一番多いとは思うんですけど、
うん。
真鍋さんはそれに次ぐくらいですよね。
そうだね。だって98年からだからね。
うん。
すごいよね。うん、っていうことは若手だったのかな。そうだよね。うん、中堅か。
うんうん。
あれでしょ、北海道のあの時代だよね。
そうです。
エースが、安藤さんが。
安藤さんで、雪成さんが勝った。
うん。時だよね。
時です。
うん、だから真鍋さん、だから本当、雪乃さんがまだ若手で。
本当に若かったですね。
ほんで、年齢的にはまだそんなにベテランじゃないけど、チームの中核としてっていう感じだよね、多分、真鍋さんが、うん。
まだ丸いメガネの時代かもしれない。
うん。で、安藤さんがキレッキレの頃だよね。
そうそうそう。
怖いんですけどっていう頃だよね、いや、でも、この当時って個性的な選手多いね。
多いね。
だって、藤野さんと、
うん。
真鍋さんと、安藤さんがさ、なんか、同世代に見えないよね、なんか。思わない、なんか。
思う。
安藤さん言ってみればさ、あの当時結構かっこいい感じの選手じゃん。
はい、はい。
今っぽいっていうか。
うん。
近代ロードレーサーっぽい感じすんじゃん、なんか。
はいはい。
藤野さんはもうバリバリの体育会系な感じすんじゃん。
はい、
で、真鍋さんはもうまるっきり職人な感じするよね、なんか。なんか、面白いなって思っちゃうよね、なんか。
なるほどね。
でもやっぱ。
すごいよね、だからもうみんな個性的だからさね。
そうだよね。でも、ある種、その、なんていうの、安倍義行選手にしても、
うん、
なんだろう、世界でを目指してみたいなのって、
うん、
この当時からやっぱ強烈にあるんだよね、なんか。
うんうんうん、
アンカーもフランス遠征始めてっていう年だって言ってたよね。
うん、そうですね。
うん、安倍さんはだから向こうで走ってみたいな年でしょ、多分。
うんうん。
ねえ、そう考えるとね、だからやっぱり地続きなんだって気がするよね。
うん、しますね。
ねえ、いや、でもほんとちょっと楽しみですよ、なんかね。さあ、今年の。
2月は。
うん。
2月は、アンカー月間でございます。
うん、そうね、ほんとアンカーは多かったね。いや、でも、なんかこう、ちょっと、はい、いろいろと、また、全日本に向けて、
はい。
ね、いろいろやっていきたいと思いますんで、まあ、できれば全日本の前にもう一回安倍選手ぐらいは行きたいね。
うん。あ、3ヶ月空きましたよ、そういえば。
そうなんだね。だから、安倍選手、田代選手ぐらいまで行けるといいよね。
行きたい。
うん。楽しみだよね。
あ、そうですよ、行動。
うん。
北海道。
うん。
2001年。
うん。
前回の行動レース。
そうか、そうか。どんなコースだったんだろうね、これ。
よく知ってるんですよ。
あ、そうなんだ。
自分の、
うん。
親戚のうちのすぐ裏の山。
おぉ、そうなの
実は。
それ走ってやってたの？
そう。
へぇー、見に行ってはない。
見に行きたかったんですけど。
あ、行けなかったんだ。そうか。いやー、でもほんとこの全日本選手権ってさ、やっぱりこうやって話聞けば聞くほど、
はい。
いろんなドラマがあるね。
いやもうなんか毎年やっぱすごいね。
やっぱすごい戦いなんだよこれ。
ああ。
ねえ。
すごい。本当にすごいと思う。
ねえ。だから本当にね、そういうところをまたぜひ次回、安倍義行選手にいろいろとこう掘り下げて聞いていきたいなというふうに思っておりますね。 はい、ということでお届けしました久々の BJ の部屋、今回は藤野監督、続けての登場でございました。じゃあまた次回会いましょう。お届けしたのは BJ と
リコと
ミルでした。
はい、じゃあまた来週、あ、来週次回です。